はい、月曜日になりました。アフターシックスジャンクション2でございます。第4月曜の週ということで、今日はこの方がパートナーです。
TBS アナウンサーの山本孝明です。
どうも
お久しぶりでございます。山本さん、
お久しぶりでございます。パリ帰りお初でございますね。
おかりなさいませ。
はい、あのお土産もね、すいませんね、
ありがとうございます。お気遣いいただいて、
シネマテックフランセーズで買ってきたね、はい、あのメリエスのトートバッグとかね、あと、山本さん生まれの1984年をテーマにした、フランス語のジン、こんなものをねお送りしたわけでございます。
オシャンティーですね。
これいいですよね。
雰囲気あるな、
うん、最初ねこれね、自分用に買って帰ろうかなと思ったんだけど、はい、あ、そういえば山本さん何しようかなって時は、まあ、山本さん1984年生まれだよねって、こういうところで
嬉しい。またそんな遠方で、遠方でも思い出したんですか。遠方で、僕 の生年月日を、
パリにおいて、そうですね、
あったかい人だ。
いやいやいやいや、あったかいか分かりませんけど、
あったかい思い出さないでしょ、
あとね、メリエスのね、そのとあの月世界旅行、はい、月世界旅行 の、うんうん、あのトートバッグはその有名なそのロケットがボーンと飛んでって、はいはい、でその月にボーンって目に刺さると有名な絵柄なんですけども、うんうん、ちょっとトートバッグの絵柄だから、人によっては気持ち悪がるかなっていう絵柄なんで、はい、これ山本さんならよかろうということで、
好きだった
私、ね、あと月世界旅行ってその映画に出てくる月世界人、ちょっとこう鳥の骨みたいな感じの月世界人なんですけど、はい、それの模型が会場に飾ってありまして、はい、これのね、まあ、マグネットとか、
そう、ね、あれも好きだったんですよ。やっぱり歌丸さん好みをご存知なんですよね。
あの他の人が嫌がりそうなものをここにやってるっていうそういう流れはあるわけなんですけども、ということで、はい、つまらないものでございますが、ということでただいま帰ってまいりました。ということで、そんな中ね、はい、山本孝明さん、なんか、例えば この間にあったことで言えば、はい、曜日パートナーの皆さんとね、要するに3人の姉妹と2人の兄弟、ね、集まって、5人で集まって、久々に飲んでですね、で、はい、その中でそのお酒を全く飲まないのがうないさんだけということですよ、パートナーのうないさんだけ、うないさんからやっぱ見ると、冷静に見て、あの人たちどんだけ飲むんですかっつって、でまあ、とにかくみんな酒強いと、でガンガン飲むと、うん、もう飲みまくったってことらしいもんね。
めちゃくちゃ飲んだし、うん、本当にやっちまったって本当歌丸さんやべえこれって思ってたんです
よ。何をやっちまった、気をつけてください、社会的地位が終わりなんですからね、これ
本当年上として特に、うん、あ、これはいかん、これ舐めてたこのメンバーって思ったんです。
どういうこと。
いや酒の量、
うん、
もう酒の量がもう何にも、あのお金とか、うん、酒の量とか、何に考えずに、はい、もうバカすかの、
あのこの年になって、でまだその可処分所得がね、いろいろまだそんなに稼いもないじゃないですか、はい、そのご家族のみたいなさ、
そうですね、
それもあったりするから、うんうん、まあまあそう、熊ちゃんがいるけど、はい、でもまあまあ、でもその まださ、
あ、そう、そこがあるんだ、
まだ
そこがあるんだ、
だからさ、でさ、そのだから若い時なら気にする、年取ってからなら気にする、はいはい、今が多分飲み代ぐらいは気にしないっていう、そういうノーリミットな季節なんです。
そうだ、
多分
その自覚ねえんだ、
うん、自覚ねえ、
自覚ねえ、飲ん
で
飲ん
で日本酒でもね、日本酒ばっか飲んで、それはすごい強いよね。僕は日本酒すごい酔っ払っちゃうから、
でもとにかくあのちょっとこう小綺麗な和食料理屋さんで、
個室なんか取って
ちょっとした個室で掘りごたつでね、
あれいいじゃん、
超高級でもないんだけども、あの本当に程よく、いいお酒、日本酒のラインナップ、冊子があってとか、あと生牡蠣があったりとか、
いいね、
いろんなね、もうね、くーっていうメニューが、これは日比真央子さんのチョイスで、ありがとう、ビーちゃんと思ったんですけど、
さすがこういう時ね、やっぱりこうセッティングはね、
日比ちゃんスタートは良かったんですよ、ビーちゃん最高だよここって、ありがとうって、乾杯っつって、楽しいな楽しいな楽しいな、さらにもうゴクゴクゴクゴクバクバクバクバク食べて、もうお会計、これ全然言っても問題ない、10万超えちゃって、
あ、でも5人でしょ、
いやいやいやいや、
え、
歌丸さん5人で10万超えるって僕は予想外、
まあね、
僕はね会社員としては予想
外、まあまあまあまあ、いや安いとは言ってない、安いとは言ってないけど、
やべえって、
うん、しかもでもうないさん飲んでないんだからほとんどお前らだろ、だってね
そうで、ポンちゃんは僕ねここねちょっとね悪いとこ、ね、今みんなには言ってないんだけど、
ポンちゃん、
ポンちゃん、うなぽんね、うんうん、あのね、あの僕やっぱ結構背伸びしちゃうんですよ、一番年上だし、あ俺全然多めでいいよ、
あ
と、あポンちゃん、あの結婚おめでとうだから全然なし、
ああそれ確かに、
おめでとうって感じでって言って、
ポンちゃん
全然俺あれするからっつって、うんうん、やっぱ10万超えてるよみたいな、これ何万ぐらい払った方がいいんだ、ま
あまあ、確かに私先輩としてな、先輩として
それはそうで、ちょっと背伸びして多めに払って、
まあまあでも必要かもしれません、
ね、そうでも歌丸さん、歌丸さん高えよこれ、
歌丸
さん
分かる、でも俺もそれあるから、
歌丸さん言ってほしかった、
僕もいや僕もだからその、あ、まあ、俺言ったらね、まあ、俺言ったらね、大倉大臣の俺、
だから年上やろ、
僕もでもそのやっぱ調子乗って乗って飲んでしまいがちなんです、うん、でやっぱまさにそれで、こう でもね見た時むだ昔はもう本当前に前本当ねもっとさらに20年ぐらい前は、うんうん、見てすいませんちょっと銀行に行ってきていいですか、ね、あったんだけど、まあさすがに今カードとかありますんでね、ありますけども、うんうん、でもやっぱ見てその内心めっちゃ顔が青くなってんのを誰にも知られないようにみたいのは
まあ、かっけえな兄貴だな、そう。
ありますよね。
そうなん
です。何じゃあそれでやっちまったってのはそれで値段だ。
値段が僕は予想よりも上だったんで、そうそれでちょっと宇垣美里さんと話しまして、もう全然俺もうちょっと結構全然多め払うからっつって、いいんですかみたいな、もう全然いいよ、楽しい時間にお金払うんだよとか言って LINE して、やべ結構いったなまあ、ね、全部送ることはできなかったですけどさすがに。ちょっとはい、
いやいやでも、ね、いいんじゃないですか。でもすごい楽しかった
って聞いてますよね。楽しかった。実は全員でいっぺんに集まったら初めてだっていう会話になりまして、うん、誰かしらがいなくてみたいな、
忙しくてね、
はい、
そうだよね、
よかったです。
あ、そうです、
はい、
何よりでござい
ます。
子供たちが楽しくて何よりでござい
ます。宇多丸さんから、
うん、そんな中ですね、はい、まあ、ちょっと後ほど私もまさにその、ね、週末飲むイベントがあってって話もしたいんだけど、その前にさ、ちょっと番組始める前にさ、もう一個その最近高木がねハマっているものというか、
U-NEXT で配信中ザ・カース海外ドラマ、
はい、村山明さんに何週前でしたっけね、おすすめ海外ドラマということでおすすめいただいて、僕早速見てですね、はい、でめちゃくちゃ面白かった。万人に勧められるタイプのドラマ、非常に変な、もう笑っていいんだかどうなんだかみたいな感じの、うんうん、まあ、ダークコメディー で山本さんは絶対に好きと、はい、ね、ちなみにクリストファー・ノーランも大絶賛、プリズナーナンバー6バリーなんてね、すごいこれ最大級のお目方ですから、すなんてお目方をしているやつで、はい、うん、ご覧になってやはり案の定ってことですか。
もうね、新婚夫婦が主人公なんですけどね、エマストーンとネイサン・フィールダーさん、うん、
はい、
そう、それでなんかある地域の活性化プロジェクトでエコ住宅をこう推進しててみたいな、うん、なんか雇用を生み出して活性化していくぞみたいな感じで頑張るんだけども、うん、本当に僕のね、こういう嫌な雰囲気とか気まずさとか、そういうシーンが俺好きで、そういうシーンが多い映画好きって言ってたんだけど、それが
それ
全部のシーン、ま
あ、そうだね、それだけでできてる、ね、
もう場面転換してもそれが待ってる、うん、
確かに
転換してもそれが待ってる、
確かに
見事
それだけだわ、
それだけ、全てが 100% 濃縮してる、
うん、一見なんかいいことやってる風の場面も全部気まずいもんね、
そこが全部気まずい、うん、あと宇多丸さんめちゃくちゃ上手じゃないですか、エマストーンもネイ
サンも、確かに確かに、
もうあの二人が喋ってるだけで、うん、もうね、演技がうまい。
エマストーン、まあ、どっちにしても2人とも、まあ、善意でやってんだなというね、そのエコ住宅みたいなものを、ね、と思うんだけど、でもそこからにじみ出てくる、まあ、欺瞞だとか偽善だとか、特にエマストーン側はものすごくそのお金持ちの、ね、お家で、しかもそのお父さんお母さんはちょっと悪徳不動産業者みたい、
はいはい、
でそういう時でそれを取り繕おうとする時の、うん、なんていうかこう作り笑顔と、エマストーンの作り笑顔と、
見事
見事だよね、とそのなんていうか結局手段選ばんのかいっていう感じとかと、
そこの手段選ぶんかい、
あと旦那側のちょっとこう器用な人なのにちょっと時々生きてしまう、
生きるし、なんかすごいにじみ出る不満みたいな、
でも同時にそのエマストンお金持ちの美人と結婚できてるこの俺っていう、ちょっとその
匂ってるの、ずっとまとってる、
ずっとまとってる背伸び感、
ネ
イサン・フィールダーのね、
ずっとあるので
、そこにまたふらりとそのさ映像を撮る側としてくるベニー・サフディ、ベニー・サフディ、サフディ兄弟のね、ベニー・サフディ、今回のオッペンハイマーでもね、あのテラー役、水爆の父テラー役をやってましたけども、はい、あのベニー・サフディ の雑なんだけど、雑なんだけど、雑な友人なんだけど、でも彼の苦悩もあってとかさ、
あるある描かれてて
ねえ、
いや、もう音楽の使い方も BGM も基本的にないんだけど、はい、何この不穏な音、シンプルなとか、はい、カメラワークもなんかすごい、
そうだね、
人間がそのシーンから去っていった後にどっかに寄ってったりとか、ぐーっと
これつまり、はい、村山明さんが3月18日月曜日のカルチャーワンショットで紹介したんだけど、そこで村山さんも言ってたけども、はい、要はこの作品全体がリアリティショーを作るというね、そのエコ住宅 の、 その、はいはい、推進するためにリアリティショーを作るという、それを取りながら同時にこのドラマ全体がなんか変なとこから隠し乗りしてんのかなっていうような、
はい、
変な画角とか、
そうそうそう、
窓越しとか、うんうんうん、なんか物陰とか
覗いてる感じなの、
そうずっ っと覗いてる感じじゃない。
僕5話までです今まだ、うん、5話まで
これが村山さんもおっしゃってましたが、最終回がまた度肝を抜く最終回、あの最近のトレンドなんでしょうね。最終回だけいきなりめちゃくちゃになるっていう、
ちょっとすげえ、
まあ、すさまじい終わり方する
んですよ。
いたします。そしてね、さすがサフィリー横田、ベニー・サフィリー、そしてね、ネイサン・フィルダーさん、はい、そしてエマ・トンプソン、この才人たちが集まるといかにすごいことになっちゃうか、
もうひしひし感じる、うん、その作品。
ただあのすいません、万人にはおすすめ、
すいません ね、僕が騒いでるやつで全部そうなんですよ、うん、ひねった感じのね、ごめんなさい、
ね、あのデビットツインピークスとかの笑っていいんだからなんなんだかみたいな感じとか好きな人だったら結構いいかもしれない。
そうです、ね、
あのタイトル出るとこの気持ち悪いね、ザ・カースト・グリーン、
もうセンスあるわ、ね、センスあるわ、
いい感じですよね。
いただきました歌丸さん、これあと楽しみ、あと後半も
ありがとうございます。ちなみに今日私佐賀の先ほどつい歌丸文室を取ってきたんですけど、はい、この番組でもおなじみあの人から勧められた本で勧めていたこの本を勧めるっていうまた勧めなんだけど、うん、それもちょっと山本さんにお勧めなんで、来週配信なんでね、こちらの歌丸文室ね、
ぜひぜひ。
ちょ人から勧められた本に載っていた、勧められてた本を勧める、
ありがとうございます、
末期症状ということで、
はい、
始めたいと思います。
アフターシックスジャンクション2
TBS ラジオアフターシックスジャンクション2。さみな騒ぎな今夜 Tonight's the night, Tonight's the night, 一丁弾けていこうぜ Just like dynamite, dynamite. さみな乗り込め今夜サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yes! あのアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after after six。 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、 Let's go!
4月22日月曜日、時刻は夜10時今11分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは。アフターシックスジャンクション2、通称アトロック2、パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
はい、第4月曜日から始まる週のパートナーは特別編成、月曜日と火曜日は私 TBS アナウンサー山本貴明が担当します。
ちなみにあの一緒にパリに行った森田芳光さんの奥様でもある三沢和子さんね、はい、プロデューサーでもある三沢和子さんは、はい、この番組特にやっぱり山本さんのファンで、山本さんの日を楽しみにしているというふうにおっしゃってました。
いやいや、もう黒い家映画、う
ん、ね、黒い家大好きということ
で、ね、
はい、お邪魔していただきました、
はい、ありがとうございます、
というような山本さんでございますが、そんなね、曜日パートナーの皆さんが集まっての愉快な飲み会、計10万円なり、これが行われていた、その、まあ、その流れといいましょうか、我々ライムスターもですね、はい、実は先日飲み会といいましょうか、公開飲み会を開いたんでございます。金曜日、先週の金曜日にですね、公開のミーティング2024、これ何かといいますと、我々いつもあのライブツアーをやって、でそれを映像化作品にする際に、副音声としてメンバーが、まあ、お酒を飲みながらザックバランにそのライブ映像を見ながら解説をするという副音声、今だいぶこういう形式のもの増えてきたようですが、我々これ最初にやったのは、2001年とかなんでね、噂の真相というアルバムの時のツアーが最初、それのツアー DVD が最初なので、はい、もうす全員フォロワーというふうに私言ってます、全員フォロワーと言ってますけども、もうかれこれ25年ぐらいやっているというこのね、このミーティング、これやってきて、これしかも今回は初のですね、公開イベントとして公開のミーティング2024ということで、あ、のミーティングはやってるんだけど、あのその副音声撮りを公開する、だからで、しかもあの武道館ライブ2月16日やった日本武道館ライブの映像を初出ししながら、まあ、のミーティングやって、その音声、要するに会場の皆さんの声とかも含めて副音声としてブルーレイにも収録されるという、まあ、初めてやったわけです。でですね、いろんな方からこちらの感想メールいただいてるんで、これだけご紹介させてください。ラジオネーム陽気なごろつきさん、歌丸様の皆様こんばんは。どうも。4月19日に開催された公開のミーティング2024に参加し、質問コーナーでクリックについて質問させていただいたものです。丁寧にご回答させていただくください、ありがとうございました。クリックっていうのはあの特に生演奏をするときに、はい、そのビートを一定に保つために主にドラムの人とかがカッここみたいな、それだけ耳で聞いて、ビートをこう正確に刻むために聞くというね、はい、クリック、でこの方ね、そういう質問をしてるんで、クリックは使ってるんですかっていう、使ってないですっていうね、あんな大きな箱でもクリックを使用していないということにとても驚き質問したのですが、ライブ感や客席との一体感を感じられる最大限の箱が武道館とおっしゃっていたこととつながり、とても腑に落ちました、うんうんうん、武道館というのは大きな箱なんだけども非常にお客が近くって、うん、これ以上でかくなるともう、まあ、例えばクリックだの、あるいはその例えば全員イヤモニをしてやるだのっていうのが必要なんだけど、武道館はライブハウス的なやり方がギリ許される最大限の箱だっていうようなことを言いました、うん、 うんうん、確かにテンポキープは難しいのかもしれませんが、会場の熱が演奏に反映されていくあの感じ、これあの、ソリアのピンプセッションズとのセッションタイムですね、特にね、どんどんどんどんグルーブでどんどん BPM が速くなっていったんだけど、はいはい、クリック仮ではなかなか再現できないと思いますし、何より演奏者と皆様の本当に楽しそうな様子、生ものであるライブはやっぱり最高だなと思い映像を拝見しました。歌丸さんにもしかして音楽関係の仕事をしてると見抜かれてドキッとしてしまいましたが、ダンジョン飯やクロノトリガーなどの音楽を作曲した三田康則の音楽事務所で働いており、サントレ制作やライブ制作、劇伴制作のサポートなどを行っています。実は私がライブ制作をした時にもクリックを使うか問題があり、結局会場との一体感、ライブ感を大切にしたいという思いから、ゲームのオープニング映像、エンディング映像の完全映像同期曲以外はクリックを使用しませんでした。個人的にその時の判断の答え合わせができたような気がしてとても嬉しかったです。いつかゲーム劇版とアニメ劇版の作り方の違いなど何かしらの特集で三田さんをゲストに呼んでいただけることを密かに夢見ています。だって最高に楽しい素敵なイベントありがとうございました。ありがとうございます、いいですねこれね、はい、三田さんね、そうなんだ、クロノトリガーの音楽ね
聞いてたな、
ね、
うん、めっちゃ覚えてるぞ。
そうですよね、あの名曲としてあれですもんね、
最高、
はい、ちょっといずれまたいいですねこれ、特集してもいいかもしれません。 そしてですね、こちら あのライムスター2月16日ライブ映像というのは現状この、のミーティングの映像とセットで見られるやつとか、うん、武道館の映像だけ見るやつとか、はい、いろいろその料金体系があるんですが、あのぜひ皆さんライムスターホームページの方から行っていただくと、うん、ワウワウと在庫の、ね、コラボレーションでこちら あの映像がまず配信で見られます、うん、でこっからワウワウの放送に今度乗っかるバージョンがあり、はい、さらにソフト化もされていくっていういうのが流れとしてはあるんだけども、あのそれぞれに多分編集とかどんどんどんどんまた変わっていくと思いますので、あのその都度楽しめる、だから今回カットされてるものもひょっとしたらいろいろなあるかどうなんだ分かんないけどね、うんうんうんうん、とかね、そんなあたりもちょっと楽しみにしていただきたいと思います。ぜひあの武道館でも我々あの客観的に見たのは初めてだったんで、ライムスターメンバーとして見ながらだんだん酒も飲んでるんでいいな結構いいなこれ
お気づきになりました、
こんなの結構いいななってました、
最高でしたよ。
ぜひ皆さんもご覧いただければ幸いです。ライムスターホームページご覧ください、はい、そして本日のメニュー紹介いってみましょう、はい、さあこの後すぐ特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝ジェームズブラウン編前編、西寺豪太さんによる恒例企画、今回はまあこれある意味最大のビッグアーティストじゃない、
うん、
20世紀最も偉大なアーティストの一人、ゴッドファーズ・オブ・ソウル、そしてキング・オブ・ファンことジェームズ・ブラウン、もう現代の音楽像に最も巨大な影響を与えたアーティストですからね、 JB 特集です、前編でお送りいたします、はい、そして11時過ぎからは明日使える一発一中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショット、今夜はお待たせいたしましたゴールデンウィーク間近ということで、交通情報キャスターの白井京子さんと楠葉恵美さんにゴールデンウィークの情報、渋滞情報や注意事故を伺います。楠葉恵美さんは今また大変なことになっています
そうだなよ、
そんな話も伺わなきゃいけない、はい、そして
はい、11時30分頃から新概念提唱型投稿コーナー、なばけ、皆さんから届いた思わずなばけと言いたくなる出来事を紹介します。番組では皆さんからリアルタイムの感想質問などお待ちしてます。アドレスは utamaru@tbs.co.jp、 utamaru@tbs.co.jp、 読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2ステッカー差し上げます。 X、 LINE、 Instagram では番組の各種情報も発信中、さらに Apple、 Amazon、 Spotify など各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなど特別コンテンツも配信してます。
そして YouTube でアトロ公式チャンネルもやっております。第6スタジオの様子が生で覗き見れますよ、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さらにさらにエンディング新投稿コーナー、今日あった嬉しいこと、通称今日売れ、こちらも募集中でございます、はい、小さな些細なことのことでいいですからね、送ってください。短く読ましていかの一日を素敵に締めくくりたい
と、しっとりと受け止めます。
歌丸アットマークティビストとしおろとじ P まで送ってください、します。それではアフターシックスジャンクション2いってみよう。
アフターシックスジャンクション
2 TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信、それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ